人生読本です。昨日に引き続いて私の死生観その2回目、お話は関東学院理事長の坂田佑さんです。
サレズは今まで自分の、抱いてきました死生観の、疑問を表示できたんだよね。人間はどこから来て、どこに行くものになるか、一体、天使、それから死んでどうなのだろうか、その疑問を持って、私は、この旧式を青年会の集会に、失敗で行ったんでありますのが、で、そこで、知ったのは、日本には、宇治村勘蔵という偉大先生にあると。その先生の出しているところの聖書の緊急という本がある。それが先生がたくさんの著書を書いた。で、それを読むというわけです。そこで、その人生問題の解消を見出すのができるんだろうと。そういうことを、そこの青年会の幹事が私に教えてくれたんであります。それから先生の本を読んだりますもう徹頭徹尾で私はその先生の教えにもう感激したんであります。そうして先生の著書を読んで、そうしてその時にこの1時から山学校の大学教官に転任になっておりまして、山学校の裏に関東学院の前身でありますよところの東京学院があります。その東京学院の、ね、関係あるところの教会に通いますと、そのバプテスマを受けて、洗礼を受けて、そうして福祉者になったんであります。で、それには、宇治村先生の福音の教えが非常に力があったんであります。ただ宇治村先生は、無教会でありますから、自分で、バプテスマを授けてくれるのはならないんであります。それで私は、その四谷のバプテスト教会に行って、信仰を、生活を始めたんでありますよね。ちょうど、この、36年の14日30日の、現実が満期になります。もう私は兵隊を辞めて、それから勉強しようと考えたんでありますよね。そしてまあ、先進、学院を受験しようと。ところが、日露戦争が始まったんだね。ロシアとの国交がもう断絶して、2月に、戦争が開始されて、各市南に動員で行われます。私は予備でありますが、すぐ、弘前のあるところの、騎兵第8団、騎兵第8連隊に招集されまして、そして従軍したんであります。それで、従軍して、戦地に行ったんでありますが、で、私の部下の軍曹に、道具が出てた軍曹がおりまして、それが、その戦地の上でですね、宇治村勘蔵先生の本を持ってるんです。916とか、愛軍とか、それから、後世の最大物とか、その本は非常に人の偉い本で、この、後世の最大物なんていう本がね、もうね、何人何万人のその、学生をね、良い影響を与えたか、大学の立派な本であります。その、私の部下のには、それを私に取り出になります。で、宇治村勘蔵を、私東京に引き寄ってですね、今度は私のまで持たなかったその、ね、本をですね、ロシアの戦場において、私を見ることができたんであります。後世最大の演説という本はですね、人間がですね、金持ちになる。誰も金持ちになるから、しかし、誰でも金持ちになるものではない。それが大戦時間になることを希望する。誰も大戦時間になることができない。それが大学者になることを欲しているというのは、誰も皆大学者になることができないんだ。 で、そういうふうにですね、特別なものになかなかないもんだね。しかし、何とも慣れるところのものは、この後世に残ったものは、自分の正しい生活だ。これが何ともできることだ。どかたはどかたとしても大善の念をつけますと言っていた。大善は大善の、大善を通して生きていきますと言っていますと。まあ、それですね。だから自分の持ち場持ち場において、大善を通して生きていきます。地位の上下、憲法の程度の差とか、そういうことじゃないです。人間は、その無駄無駄に、その正しく生きていくというか、これが何とも後世に残すのができる最大の物である。その本ですね。これは今も盛んに読まれますよ。それからまあ、戦争は日本の勝利をもって、終わりまして、私はその生き残った幹部の一人でありましたから、その戦死したものをですね、だんだんこのメタドから掘り出して、そしてそれを焼いて、骨にして、そして調理の方に、少しで骨を送って、余った骨をかわしに入れて、で、療養の共同墓地の中にその見る、したんでありますよね。で、その時にですね、私はこういうことを考えます。戦争は、どんなに偉い大義名分があっても、戦争そのものは非常に残虐と嫌なものであると。そこにですね、その戦争の手段方法には正義もなければ、それがそのスパイを略奪、それからもう、なんですが、いろいろな罪悪がその戦争につくもんであるんだ。だからして、戦争は、危険やめくもんじゃないと。私は軍人でありながら帰ってきまして、かつては、その陸軍大学に臨場して、入って陸軍大学に進めたいというような考えを持っておったんですけれども、そんな考えはもう消えついて、陸軍大学の代わりに、その帝国大学に入って、そうして人間としての教養を積んで、そうして、この強い業務について、そうして、天地万有を作った、その神の、神に奉仕、大抵を考えて、戦争を勝ちたんだよ。で、それから、私のこの、勉強が始まったんだ。もう私、ね、30ですね。30になって、大学に入るのは高等学校ね。高等学校でいうのは中学だったんだ。で、それ30年して、中学の4年に入ってんですね。それから、中学を終わって、第一高等学校に入る。それから、大学の終わったんでありますが、その高等学校に、お邪魔するときに、この宇治村勘定先生に直接、今まで本で、直接入ることができない。先生がですね、容易に受賞がいなかったんだよ。で、自分の雑誌、青春の研究を1年半読んだものは、私のどこに直接、私の会に来て、それで教えを受けることができるという、そういうことになりまして、私はもう、急いで、先生のところに行って、いわゆる文科生になったんですが、その時に一緒にいたのは、南原茂君、柳原忠夫ですね、今、東大の卒業になったんですが、一緒にありました。そして、早速、先生が教えを受けましてですね、そうして、本当の死生観ですが、人間が、この決勝の十字架の今日の贖いによって、自分の罪が許された。何とも罪がある。罪のないものは罪もない。その罪そのままでは決して人間は救われないんだと。その罪が許されて、どうと救われるんだと。罪が許されないのはどうするかと。人間はいくら頑張っても何たっても自分の罪が減るもんじゃないと。ただ、その罪の贖いとして、十字架上にかかる間、キリストの、その遺産罪によって、我々は罪そのままが許されて、救われる。そこに、この、気を持って保存するのができない。永遠の命というものは、その食材によって、罪の贖いによって与えられるんだと。それが福音の根本ですね。それを、宇治村先生からはっきりとおっしゃいました。そこで、私の、死生観が、非常にしっかり確立したんであります。
私の死生観、その2回目。 お話は関東学院理事長の坂田達さんです。人生読本を終わります。